プラチナ未来人材育成塾。未来のリーダーを育成することを目的として開催されているプラチナ未来人材育成塾。毎年各中学校の代表生徒を派遣しています。広報菊池11月から3月号で参加した生徒の報告書を紹介します。参加報告。複雑な課題を解決するために止水中学校3年、伊藤直さん。伊藤直さんの笑顔の写真があります。私はプラチナ未来人材育成塾の活動を通して、価値観を認め合うことや省エネなど、これからの人生で大切になってくることを学びました。その中でも、八田川るみ先生の複雑な課題を解決するためには、という話が一番印象に残りました。複雑な課題を解決するためには、一つの方向から考えるだけではいけないことを知り、課題を解決するために大切な二つのことを学びました。一つ目は、さまざまな科目の知識を組み合わせて考えることです。例として、地球温暖化の問題解決についての話を聞きました。グラフを読み取ったり、データを計算するための数学、天候のメカニズムを知るための理科の知識を使い、世界のこれまでの気温の変化や地形との関係を考えるための地理など、問題解決のためにいろいろな科目の知識を使っていることがわかります。さまざまな科目の知識を使って考えることは、課題解決のために重要なことだと知り、教育の大切さについて学ぶことができました。二つ目は、大勢の人たちと一緒に考えることです。この大切さは、プラチナ未来人材育成塾のグループワークで実感しました。私たちのグループで二酸化炭素を減らすためには、どのようなことをすればよいだろうと考えたことがありました。その時、二酸化炭素を酸素と炭素に分ければいいのではないかという意見が出てきて、その意見をもとに、分けた後の炭素はどうするのかや、酸素と炭素に分けることができるのかと話を広げることができました。私一人で考えていれば、そのような発想をすることはできなかったと思います。大勢の人たちと一緒に考えることで、視野が広がり、有意義な話し合いを進めることができました。また、一つのグループごとに3人のチューター、中学生だけでは難しいことなどを助けてくれる人がいました。その方々のおかげで話し合いがスムーズに進んだり、二酸化炭素を酸素と炭素に分ける技術があることが分かったりしました。大勢の人たちと考えることの中には、さまざまな年代の人たちと考えるという意味も入っているのではないかと思いました。さらに、私のグループでは、中国から来た人や、イギリスの学校に行っていた人、将来科学者になりたい人など、さまざまな考えや文化を持つ人がたくさんいました。最初のグループ活動では、なかなか意見が出ず、静かな雰囲気でした。しかし、そんな文化があるのだな、確かになぜそうなるのだろうと考え、関わっていくにつれて、意見が出るようになっていきました。最終的に意見を書いた付箋紙の数は、私たちのグループが一番多かったと思います。お互いの考えを認め合い、興味を持つことで、意見が出やすくなり、深い話し合いができるということを学びました。これから問題が起きたとき、解決するためには何ができるのか考えました。それは、さまざまな視点から物事を考えることだと思います。さまざまな視点から見ることで、たくさんのアイデアが生まれ、より良い方法を導くことができます。そして、視点を変えることで、さまざまな立場の人の考えに寄り添うことができると思います。人の気持ちも考えながら、 講義で学んだことを生かしていきたいです。これから生活する中でトラブルに直面することがあるかもしれませんが、プラチナ未来人材育成塾で学んだことを生かしていきたいと思います。プラチナ未来人材育成塾、未来のリーダーを育成することを目的として開催されているプラチナ未来人材育成塾。毎年各中学校の代表生徒を派遣しています。広報菊池11月から3月号で参加した生徒の報告書を紹介します。参加報告、プラチナ社会に向けて、紫水中学校3年、江藤佳也さん。江藤佳也さんの笑顔の写真があります。私はプラチナ未来人材育成塾で様々な講義を受けました。はじめに、小宮山博先生の講義を受けました。小宮山先生は2050年の世界を中心に話をされました。その講義の中で私は、世界を変えるためには人材が必要という言葉が心に残っています。情報社会となり、AI の活用も増えていく中で、やはりこれから求められていくのは人材であり、AI との共存が大切だなと思いました。次に、菊池康則先生の講義を受けました。多様な会について話をされた講義の中では、レジ袋とマイバッグの話がとても印象深かったです。マイバッグの方がエコな買い物だと私は感じましたが、実はレジ袋を使用した時とあまり変わらないことを知って、とても驚きました。自分の中や周りからの固定観念にとらわれないようにすることが大切だと分かりました。八代智成先生のサステナブルな建築についての講義では、エネルギーを使わないようにするという話がとても印象深かったです。エネルギーを使わなくても使用することができる建築物があることを知って、とても面白いなと思いました。また、エアコンを使用するときに風を上に向けるなど、少し工夫するだけでもエコにつながることが分かったので、学校で試してみたいと思いました。箕田修作先生の人と人とのつながりについての講義では、多様な価値観を互いに理解する大切さを改めて感じることができました。零か一かの世界だけでなく、互いを理解し合って適応していくことが大切だと学校でたくさんの人に伝えたいと思います。村山仁先生から人との違いについての講義を受けました。先生の経験で何度も挫折をし、出会いと環境の大切さを知ったという話を聞いて、いろいろなことに挑戦することで、たくさんの人と出会うことができ、人を受け入れる力が自然と身についていくようになることが分かりました。学校の皆には失敗することの大切さと、その失敗をどう生かしていくかを考えることの大切さを伝えたいです。八田川留美先生の教育についての講義では、信念と知識を大切にしてほしいという話の、やりたくないという思いも、必要という言葉がとても心に残っています。自分のやりたくないという思いに無視をしないで、その思いも大切にしていく必要があるなと思いました。教育は未来のために行っているもので、課題を解決するためには、目線を変えることも大切ということが分かりました。最後に、石川明美先生から国連専門機関であるユニドについての講義を受けました。私は初めてユニドという言葉を聞きました。石川先生が南スーダンに行ったとき、南スーダンの人は SDGs を知らないのではないかという話を聞いて、貧困が続いている国では SDGs を考えるほどの余裕はないという現状が分かりました。そのため、SDGs を知っている私たちから活動をしていき、その活動を広めていく必要があるなと思いました。私も ゴミの分別など小さなことから始めたいと思いました。今回のプラチナ未来人材育成塾で、さまざまな視点からたくさんのことを学びました。学んだことをもとに、2050年の自分の姿を想像するのは少し難しかったです。私は身の回りにある課題を人ごととして捉えずに、自分ごととして課題解決に向けて取り組んでいきたいです。全国から人が集まり、住んでいる場所も年齢も違う人が一つの班に集まるので、さまざまな意見や住んでいる地域の特色を伝え合う交流の時間がとても楽しかったです。